今日恵みをいただく御言葉は第一コリントの手紙12章4節から27節までです。第一コリント12章4節から27節、はじめに4節から11節までをお読みいたします。さて御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるために各々に御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらのすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。アメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今日もあなたが現れてくださり、このしもべの唇にあなたが直接言葉をお語りくださり、そして聞く人々の耳にあなたが清い霊を注いでください。我ら一同ともども、ただ今日もあなたに耳を傾け、心を傾けて、そしてあなたの命をいただき尽くすことができますように助け導いてください。あなたがすべてを支配して、そしてあなたの御旨のままを我ら一同歩ませてください。これからのすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。聖霊様の、その現れはとても力強いということ、ここ数ヶ月シリーズで学んでおりましたけれども、御霊の現れはまた時にとても繊細に、そして愛を持って喜びを持って平安を持って私たちに迫るものです。初代教会の人たち、使徒行伝の方を見てみると、本当に一人一人が力強く大胆で、本当にイエスキリストを力強く証しする様を見ているんですけども、教会の一人一人、初代教会のその一人一人が、みんながみんな、同じようなありさまだったかというと、そうではないんですね。確かにある人には力強い現れがあります。そして別の人には、とても繊細な現れもあります。使徒パウロはどうして主の大教会の中に加わることができたか、力強い人々の働きによるのではないんですね。ペテロとかヨハネとか、そういった十二弟子によって、パウロが、入ってこれたわけではありません。パウロはもともと迫害者でした、キリスト教会の人々がもうその名前を聞けば震え上がるような、迫害者サウロだったんですけども、そのサウロをに主ご自身が直接現れてくださったけれども、結局サウロは改心してパウロになったんですが、でも教会のメンバーに加わることができたのは慰めの子と言われる、バルナバによってでしたね。そして、パウロがこの教会に加われたのは力強い人というよりも慰めの子によってでした。教会にはいろいろなメンバーがおります。 そして一人一人に対して主の現れは違いますし、また主の働きもまた違うわけです。今日のところを見ますと、御霊の賜物にはね、いろいろな種類があるということがわかります。でもその出どころはみんな同じ御霊です。ほどに教会の中にはいろいろな個性を持った、ね、いろいろな働きを持った、またいろいろな賜物を持った生徒たちが集うんですけども、ね、みんな違うようでいて、でもみんな一致してるんですね。本当に性格が違う、また国も違う、働きも違うけれども、みんなその出どころは同じ御霊です。みんな同じイエス・キリストを主として信じております。ここにおいては、御霊のはどうしてこんなにもいろいろな働きがあり、いろいろな種類があるのか。それは、なぜ説明ますと、みんなの益となるために、みんなの益となるためです。皆さんの与えられた賜物、それは、ちなみに賜物、これ、英語ではギフトと言います。贈り物ですね。ただでいただくものです。これは、その人自身が頑張ったからというよりも、主が送ってくださった、与えてくださったからですね。皆さんの能力、皆さんのね、天性の才能というもの、それは、天から与えられるものですね。天からの贈り物です。皆さん何も、ね、自分から何か得たというもの、自らの頑張りによって何かしたということではなく、むしろ天から与えられているものですね。恵みです。賜物は贈り物です。皆の益となるために、おのおの御霊の賜物が与えられています。ある人には知恵の言葉、ある人には、ね、知識の言葉、ある人には信仰、また癒しの賜物も与えられている人もおります。奇跡を行う力もね、あるいは予言する力、あるいは霊を見極める力、異言を語るその唇、そしてまた異言を解き明かすその言葉も、その力も与えられております。それは全てはみんな同じ一つの御霊から来るものであって、そしてこれは、ね、11節見ますと、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物が分け与えられていると書いてあります。で、なんでこの人には、これがあってあれがないのか、ね、これ御心のままなんです。本当に一人一人に御心のままにそれぞれ与えられているんです。このしもべはここで、ね、御言葉を語っているんですけども、これも本当に贈り物です、ね、私もともと人前で話すような人間ではありませんでした。性格的にも、ね、人前に出るよりもむしろ一人で何かやってる方が、得意だったんですけども、でも、主に押し出されて、そして今こうして、語るものとされています。贈り物に従って、ね、歩んでるわけですね。皆さん一人一人も主からの贈り物が与えられているならば、その贈り物、賜物、それに従って忠実に歩んでいくわけであって、それを、ね、押しつぶすわけにはいかないんです。皆さん一人一人に主から与えられているものがあるものです。それを見極めて、そして主の御旨のままに生きること、それこそが本当に充実した生き方で、皆さん一人一人に、ね、与えられている人生を存分に生きることができるわけです。もしね、ここにピアノがあるんですけども、ピアノがただ単に、ね、踏み台として、用いられて、音を全く出す人がいないとするならば、もうピアノとしての本分を発揮していないですね。それと同じように皆さんも主に求めるべきです。自分の本分は一体何なのか、何をするのが、ね、今主から与えられているべきことなのか、それをよく見極め、そして自分の賜物をよく見極めて、それを主のために、みんなの益のために、教会のために、そしてキリストのために用いていくべきです。御霊の現れは確かにいろいろあるんですけども、必ずしもそれは、ね、主が御心のままに、ね、一人一人に役割を与えてくださった、それは必ずしも、ね、力強いとは限りません。実はですね、この間の手術では、生まれつき足が 聞かない人、その人が癒されたのを先々週見ましたけれども、実はそういったことも人の目から見ればなんでこんなことが起こるんだろうって、ね、生まれつき目が見えない人、生まれつき足が効かない人いるんだろうと思うかもしれませんけれども、その一つ一つさえも実は主が神の栄光を表すためにそのようにされている、この間の争点で語りました。弱さも実は主から与えられたものです。12節からのところをお読みしていきます。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人でもギリシア人でも奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官から成り立っています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったらどこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つなのです。そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。アーメン。教会の中にはね、確かに弱いと見れる器官があります。強いと見れる器官もあります。格好の良くないものもおれば、格好の良いものもおります。なんでこのようになっているのか、それは体が一つであって各々にそれぞれ主から与えられた役割があるからです。ある中部の人がいて、そして友達4人がかりでイエス様の元に運んでもらった、記事が福音書にあるんですけども、中部の人、体が、ね、動かない人です。麻痺していて体が動かないけれども、ね、その友人たちが本当にこの人をイエス様のもとに何とか連れて行こう、何とか癒していただこうけれども、ね、イエス様のところに連れて行こうとしたらもう群衆でいっぱい押し迫っていてそこに連れて行けない。 そこで4人の人たちはその家、イエス様のいる家の屋上に登って、そして屋根を剥がして、イエス様がちょうどいると思われるところに屋根を剥がして、そして、ね、イエス様のもとにその中部の人を4人がかりで下ろして、イエス様のもとに連れて行った記事あるんですけども、本当に、この合計5人、ね、4人の人は健康体で、1人は、体が麻痺して動かない。それでもイエス様のもとに4人がかりでも連れていく。これがカエサの栄光です、ね。その合計5人、言ってみれば教会です。エクレシアなんです。ね、召し出された人たちがイエス様のもとに、ね、この人を、この体が効かない人をなんとかイエス様のもとに連れていこう。もうまさしくカエサの栄光であり、イエス様は、ね、その信仰を見て本当に喜ばれて驚かれて、ね、そして来よ、あなたの罪は許された、そういうふうに罪の許しを宣言してくださいました。罪の許しを宣言したイエス様は確かに罪の許しを宣言される方です。それを見ていたある人は、ね、心の中に、ね、邪悪な念を持って、ね、これは神を冒涜してる、ね、そういうふうに心を思ったんですけども、でもイエス様が言われたのは、ね、人の子イエス様は罪の許しを、ね、それを握っておられるお方だ、ね、罪を許す権限をお持ちの方だということを、ね、あなた方知るために、ね、あえてこのことを言ったのだということで、それで罪の許しを宣言した後に、その体が効かない人、ね、中部の人を癒されました。イエス様はそのようなお方です。本当に確かに、ね、人が力強く働くこと、それを、ね、イエス様は喜ばれるけれども、弱さをその教会の中において、弱い人を顧みて、その人を何とかイエス様に連れて行こうと、そういう人をイエス様はさらに喜ばれるんです。どうして中部の人その場面に出てくるか、主の栄光のためです。皆さんの体、皆さんの人生の中における何か、ね、中部のように、あるいは、はい、足が萎えているかのように、そのようなところあるでしょうか。主の栄光のために用いていただくべきです。そして、ね、健康体な人、ね、本当に社会も人生も何の無駄もなく渡っていける人いるでしょうか。その人は弱い人のために働くべきです。あの中部の人を運んだ4人のように、本当にイエス様のもとに自分では行けない人、もうそのままではイエス様のもとに行くこともできず、癒されることもなく、そういう人のために働くべきです。もし、ね、体全体が、ね、足であったならば、ね、もうちょっと、妖怪のようですね。もう手もなく目もなく、みんなが体全体が足だったら、それはちょっと化け物ですね。でも体には目があり、耳があり、ね、手もあり、足もあり、だから体一つの体として機能してるんです。教会も同じです。皆さん一人一人はキリストの体の各部分であり、器官です。そしてそれぞれがそれぞれの役割をするべきものです。そして、ね、22節にある通り、体の中で比較的弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものです。そして体の中で比較的に尊くないと見なす器官をことさらに尊ぶように、それと同じように教会の中においても同じです。弱いと見れる人、尊くないと見れる人、その人は強い人が、また見栄えの良い人がそれを覆って、そして体全体はうまく機能していくんです。キリストこそが私たちの体の頭です。で、皆さんの頭はキリストです。皆さんキリストを中心にして歩んでいくべきものです。キリストにあって私たちは全てが調和を保って、そして、ね、それぞれが違った働きをしながらにして、でも同じキリストの栄光のためどんどん立て上げられていくんです。ある人には、ね、知恵の言葉、ある人には知識の言葉、 信仰が癒しの賜物、奇跡の行う力、それらの賜物が与えられているんですけども、それぞれはみんなキリストから贈られたギフトです、贈り物です。この贈り物、ね、皆さんはしっかりと活用するべきです。ある人に贈り物を送っても、その贈り物を全然活用しないとしたら、それはね、送った人を悲しませることです。イエスは皆さんにギフトを贈られました。さらに、ね、28節以降のところをお読みしますと、また教会における、職制、職業といいますか、それが、示されております。28節から、そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち、第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者などです。皆が使徒でしょうか？皆が預言者でしょうか？皆が教師でしょうか？皆が奇跡を行うものでしょうか？皆が癒しの賜物を持っているでしょうか？皆が威厳を語るでしょうか？皆が解き明かしをするでしょうか？あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。アメン。より優れた賜物を求めることができるんです、ね、今持っている賜物よりも、ね、優れた賜物を求める、求めたら与えられるんです。そしてその人はさらにさらにどんどん用いられていきます、主の御用のために。ですから私たちも求めるべきです。そしてこの31節の後半にありますね、また私はさらに勝る道を示してあげましょう。そして第一コリントの有名な13章に移るんですけども、そこにおいては全ての賜物に勝る道が示されております。それは愛です。愛は全ての、ね、どんなに奇跡的などんなに力強い賜物よりも勝るものです。愛がない人が、ね、力を受ける、これは恐ろしいことです。愛こそが、ね、全ての賜物をよりもはるかに勝るものであり、そして全ての弱さを覆い、また結びの帯として完全なもの、それが愛です。ですから、ね、14章の最初のところで愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい、ね、予言すること、これは賜物の中でとても優れたものです。なぜなら人の徳を高める、教会の徳を養うものだからです。私たちも、ね、予言すること、すなわち主から言葉を預かってそれを人に伝えること、これを熱心に求めるべきです。さらに、ね、他の賜物、ある人には癒しの賜物、ある人は威厳を語る賜物、ね、いろいろな賜物があります。それらも熱心に求めましょう、ね、癒しとか不思議とか奇跡、もう今の時代は起こらないんだ、ね、そんなことを言うクリスチャンも中におります。そんなこと決してありません。聖書に書いてあることをすぼめてはいけません。これらの賜物を熱心に皆さんも求め、そして皆さんはさらに優れた道、愛を追い求めましょう。そして教会の中において、ね、本当にこれからいろいろな人が教会に来るでしょう。弱っている人を、ね、もう叱りつけたりとかいじめたり、そういったことをするのではなく、むしろ互いが互いにいたわり合って、そして互いが互いを立て上げること、それを成していきましょう。どうかこのようにしてどんどん成長していく教会、キリストの体である皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、聖霊様によって力を受けること、それを求めてまいりました。それと同時に我らは求めます。さらに優れた賜物を与えてくださり、そして本当に教会の中において分裂がなく互いに一致し、心を一つにして同じ賜物を飲むものとされたものとし、同じバプテスマを受けたものとして、同じ主であるイエス様、あなたから賜物をいただいて、そして特に弱いとみなされる人、ことさら見栄えがないと思われる人、 ことさら力がない人、その人を覆い、また共に助け合って、共に立て上げ合って、そしてあなたの体をますます全うしていくことができますように、完全なものに近づいていくことができますように、どうか我ら一同を助けてください。
アメン。
どうか我らにさらに優れた賜物を与えてください。主よ、知恵の言葉を与えてください。
アメン。
知識の言葉を語らせてください。
アメン。
信仰をますます与えてください。
アメン。
癒しの賜物を与えてください。
アメン。
奇跡を行う力を与えてください。
アメン。
予言を与えてください。
アメン。
霊を見分ける力を与えてください。
アメン。
威厳を与えてください。
アメン。
威厳を解き明かす力を与えてください。
アメン。
どうか一人一人が与えられた賜物に忠実に従って歩み、またあなたご自身のその栄光を表していく我ら一同、この教会でありますように、教会の中に分裂がなく、互いに一致して、互いに愛を持って支え合い、立て上げていくことができる我ら一同でありますように、どうか祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ、イスラエル天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。もともと私たちに備えられていったもの、不信仰に走ったことによって私たちから離れていったものです。主よ、イエスキリストにあって再び神のものと処され、そしてキリストにあって失った一つ一つをその信仰の度合い、また栄光によって歩む、その歩みのために、一つ一つの賜物がまだ私たちに与えられ、そしてキリストから新しく生まれ変わったイエス・キリストのもの、神の子としての現れ、その賜物が一つ一つ与えられていることを感謝いたします。主よ、この時間私たちは願います、あなたの血潮によって清めてくださり、そして私たちを祝福し、この賜物の豊かな現れによって私たちもっともっと神の子供として似姿を完成に近づけ、そして神様のなさりたいそのすべての技をこの地上において、この賜物によって豊かに成していくことができますように、私たちを助けてください。今日も私たち一人一人がこの賜物によって栄光から栄光へと歩み、この賜物の姿を表すことによって、神から生まれたものとしてその証をしっかりと立て、この賜物の現れによって弱い人たちを助け、この賜物の現れによってお互いがキリストにあって、その回復された姿を豊かにして、主の皆を褒めたたえることができますように、祝福してください。主よ、この時間あなたに祈ります。御霊を与えてください。一人一人に御霊を与えてくださって、この御霊によって今日も豊かにあなたの恵みの恩恵に預かり、歩むことができますように助けてください。御霊によって地の果てまでに至る勇気が与えられ、信仰を働き、御霊によって主イエス・キリストの十字架の証人となることができますように祝福してください。この御霊の豊かに臨んでくださったことにより、神の子としてのその言葉、立ち振る舞いを豊かにしてくださり、そして御霊によって神の喜ばれるその子として今日一日を歩むことができますように助けてください。御霊によってなすべき技を教えてください。そして御霊によってなさぬべき技を教えてください。教えられているそのすべてのことを通して、御国を豊かに相続して、御心が天になるごとく地になす、その通り良き管となられますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。 父なる神様の愛憐れみ許し、その恵みがこの御霊によって豊かに私たちに作動され、感謝して今日一日を主の皆を褒めたたえる一日でありますように、生かしてくださることを切に願い、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。